今日も心に前向きファインダーを。どうも、黒です。今回はエディション NFT について話していきたいと思います。クリプトの話、ブロックチェーンの話ですね。ノンファンジブルトークンと言われる、NFT、代替ができない、価値というところで、いわゆるそのビットコインとか、イーサとか、そういった、ネイティブトークン、ミームトークン的なものが、ファンジブルトークン、それは代替ができるっていう、いわゆるお金と同じような感じですね。そこに色がついて、いるものが NFT っていう感じかな。NFT って一言で言っても、いろいろこう、身分証明みたいな形の、ものもあるし、なんていうのかな、こう、いわゆるチケット的な使い方とか、いろんな、用途があるんですよね。その中で、ただやっぱり NFT っていうと、一般的にはやっぱり、アート。NFT アートとして語られることが多いかなと思うんですが、今回もその NFT アートですね、アートの話っていうところで、エディションというものがあります。で、これ何かっていうと、同じ絵柄の NFT アートが10点とか50点とか100点とか販売されるようなもの、これがエディションですね。でもっと言うと、そのオープンエディションっていうものもあったりして、通常のエディションっていうのは、クリエイター側、プロジェクト側が、この絵柄の NFT アートは10点とか、その100点とかっていうふうに数を決める。サプライを決める。だけど、オープンエディションっていうのは、要はそのミント発行してくださる、買ってくださる方がいればいるだけ、そのサプライが増えていくっていう感じですね。だから、オープンエディションで例えばスタートして、じゃあ、販売期間は3日間ですとかって言ったら、その3日間のうちに、その買ってくださる方の数というか、買ってくださる方の人数というよりも、その買ってもらった数っていうのかな、そのミントして、ミントって言ったりとかするけど、発行してくれた数に応じて、その3日間で、それが100なのか200なのか300なのか、それは買ってもらえば買ってもらえるほど増えていくっていう、上限がないみたいな、期限だけ決めて上限がないみたいな、そういうものがオープンエディションですね。そう。で、なんでこの話をしてるのかっていうと、個人的に僕は、エディションじゃない NFT アートが好きっていう話ですね。いわゆるその一点物って言われたり、あとはワンオブワンって言われたりとかもするかな。まさにその今話したエディションとは違くて、この絵柄の NFT はもう一つしか販売しません。もちろんそれはクリエイター側がの、なんていうのかな、裁量でね、一点物で出した。だけど、やっぱりちょっと、あと、二つぐらい同じ絵柄の NFT を出しますみたいなことは、物理的にできるわけなので、果たしてどこまでその一点物っていう言葉のね、効力があるのかっていうのはもちろんあるけども、ただそこはね、信用問題っていうか、わざわざクリエイター自身が自分で自分の信頼を落とすようなことをするメリットは全くないので、基本的にもう一点物っていうふうに歌って出しているものっていうものは、もう一点物として、コレクター側もね、受け止めるっていうものが普通の感覚ですけど、たまにありますね。A というチェーンで一点物として販売してある、NFT アートが実は全く同じ絵柄、要は全く同じ画像の NFT を別の B というチェーンでも一点物として販売していたっていう、これは僕はもう、詐欺だなっていうふうに思うし、過去に自分自身がね、あったんですよね。一点物っていう認識で買ったんだけど、実は別のチェーンで全く同じ絵柄のものが一点物として出てるっていうのを見た時に、ものすごく冷めましたよね。あと、そのクリエイターさんのわかんない、それが意図したものじゃないっていうふうに願いたかったり、でもそこはわかんないけど、っていうふうに、コレクター目線で見た時に、結構やっぱ一点物の方が僕は好きなんですよね。どうせその NFT というそのね、これまでデジタルアート、デジタルデータの所有権というものを証明できなかった。それは技術的にいくらでもコピーができる。どのデータも本物と言える。それの持ち主、所有者なんていうのは証明できないじゃんっていう。それがブロックチェーンという技術によって証明ができるようになった。そこに面白さがある。ってなったら、やっぱりこれはもうそのコレクター心理というのか、やっぱり世界に一つだけの所有者であるっていう方が嬉しいですよね。世界に10点あるうちの所有者の一人ですよりも、一点物の所有者っていう方がやっぱり嬉しい。それはもう本当所有感みたいな、そういう感覚的なものなんだけど、現状 NFT アートって、その所有感の売買みたいなところっていうのは正直ありますね。もちろんそこにユーティリティ、実用性みたいな、じゃあコミュニティが紐づいていて、その特定の NFT アートを持っていたら、そのクローズドなコミュニティに入れますとか、その NFT アートを持っていることによって、何か特典が得られますとか、 まあ、ともするとその市場価値が上がっていった時に、それを転売した時に自分の資産が増えますみたいな、まあ、そういう付加価値みたいなものもあるけど、基本的には NFT アートっていうのはやっぱり、コレクティブル、コレクタブルっていうのかな、なんかそういうふうに僕は思っていて、で考えた時に、もちろんそのエディションがじゃあダメなのかっていうとそういう話じゃなくて、それはどういうコンセプトによるのかとか、その作品作風テーマにも寄ってくると思うんですよね。より多くの人に届けた方が、このなんかその作品のコンセプトに合致する。例えばね、音楽系の NFT とかだったら、より多くの人に聞いてほしい、手に取ってほしいみたいな性質がありますよね。だったら音楽 NFT の方はオープンエディションの方がいいかもしれないとか、もしくは何かこうプロジェクトを立ち上げます、でそれの応援、クラウドファンディング的な扱い方で、そのなるべく収益を上げたい、でその収益をそのプロジェクトの方にその、ね、お金を使って、例えばゲームとか、なんだろうな、何かこういろいろやっていこうと思っているので、そっちに回しますっていうようなところで、あえて同じ絵柄の NFT をエディションでね販売するとかっていう、まあそれはちゃんと別の目的があるわけなので、そうだからそこは、NFT アートそのものに何て言うのかな、重点を置いているのか、その NFT アートというものもをそれもこう手段として使うのかにもよって、このワンオブワン一点ものがいいのか、エディションっていう形が複数の方がいいのかっていうところで決まってくるかなと思うんですけど、まあそういうような、選択肢があるよっていう話を今回は、で僕はクリエイターとして活動をさせてもらっている中で、やっぱり自分の作品っていうのは基本的に一点物として出したい、っていうところがあるから、基本的にはこう一点物で、出すんだけれども、なんだろうな、まあ、場合によってはエディションという選択肢もありつつっていう、まあ、そんなことを日々考えているよという今日は、話をさせていただきました。お付き合いくださりありがとうございます。まあ、こんな感じの話が好きだよっていう方は、毎朝 TwitterX の方で6時から30分、40分、長い時は1時間ぐらいですけど、リアルタイムで、スペースをやっていますので、ぜひそっちの方もね、遊びに来ていただければと思います。あとまたこのスタイフでは、メンバー限定配信、メンバーシップというものもやってます。月額500円で、そうですね、週に1本、2本、ぐらいかな。あんまりちょっと更新頻度多すぎても、なんか聞ききれないっていうね、もうあれかなと思うので、それぐらいの頻度でやってるんですが、まあどうでしょうね。こっちの通常放送の方は、割とギュギュッと、もう、なんかワンテーマで、あんまり無駄話なくっていう感じでお届けしてるんですけど、まあ、メンバーシップの方ではもうちょっとこう余談だったりとか、普段のこう、まあプライベートなっていうのかな、そのクリプトだけじゃないような話とかっていう、まあそちらも本当に、よりその僕の話をね、より聞きたいっていうような、傾けっていう感じなので、まあ、もしちょっと気になる方は、まあ、一回メンバーシップ入って500円払っていただいて、で、過去の放送、今全部でいくつあるっけな ?100 いくつあるかな、まあ、全部聞けるので、まあ、例えばざっと聞いて、あ、なんか違うなと思ったら、メンバーシップ抜けるとかでも全然ありなので、まあ、もしちょっとね、気になるよって方はぜひぜひそちらの方も遊びに来ていただければと思います。ということで今日も良い一日を、そして心に前向きファインダーを。ではまた。